最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは。2026年3月21日土曜日です。パーソナリティのはるかです。皆さん、週末いかがお過ごしですか？昨日の3月20日は春分の日でしたね。昼と夜の長さがほぼ同じになる日で、この日を境にだんだん昼が長くなっていくんですよね。なんだか本格的な春の訪れを感じて、新しいことを始めたくなる季節だなって思います。桜の開花予報もちらほら聞こえてきてワクワクしますね。さて、この番組では気になる技術系のニュースやトピックを毎週ピックアップして、皆さんと一緒に楽しく学んでいきます。今日は賃上げの新しい形から紛争とデータセンターの関係、そして私たちの開発環境をカラッと変えるかもしれないローカル LLM や新しいドキュメント基盤の話まで幅広くお届けしますよ。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは私たちの働き方や生活に直結する経済のニュースから見ていきましょう。ヤフーニュースに第3の賃上げ取り組む企業という興味深い記事がありました。最近物価上昇もあって賃上げのニュースをよく耳にしますけど、給料を直接上げる第1の賃上げ、賞与を増やす第2の賃上げに続いて、福利厚生を充実させる第3の賃上げが注目されているそうなんです。記事で紹介されていたのが、札幌市にある建築系の企業藪下 HD さんの出産育児祝い金制度。これが本当にすごいんですよ。第1子第2子が生まれるとそれぞれ50万円。ここまではよくある話かもしれませんが、なんと第3子だと200万円に跳ね上がるんです。さらにそこから1人増えるごとに200万円ずつ増えていって、第7子では1000万円、第9子だとなんと2000万円。これ総額にすると6600万円にもなるんですって。すごいですよね。若手社員が多い企業だからこそ子育て支援に力を入れているそうです。会社の中に保育士さんが常駐する託児スペースもあって、働きながら子どもの成長を見守れるっていうのも素敵ですよね。もう一つ、 SNS 関連の企業リソースクリエーションさんのホームカミング制度もユニークです。これは年に1回帰省する時の交通費の片道分最大5万円を会社が支給してくれる制度。実家が近い人には食事代5000円が支給されるっていうのも嬉しい配慮ですよね。記事によると、インド出身の社員さんはこの制度を使って23日間も帰省できたそうで、日本で働きながらコルサトを大切にできるのは嬉しいと話していました。この制度を導入してから離職率がなんと3分の1に減ったということから驚きです。やっぱりこういう手厚いサポートがあると社員のエンゲージメント、つまり会社への愛着や貢献意欲も高まりますよね。皆さんの会社には何かユニークな福利厚生ってありますか？
さて、今紹介したような企業の努力がある一方で、外部の要因で事業が厳しくなるというニュースも入ってきています。同じくヤフーニュースから、重油調達できず休業決めた温泉という記事です。緊迫している中東情勢の影響で原油の供給不足が懸念されていますが、その影響が私たちの身近なところにも及んでいます。兵庫県丹波篠谷市にある近田薬師温泉という施設が、ボイヤーの燃料である重油を調達できなくなって、3月28日から臨時休業せざるを得なくなったそうなんです。施設の社長さんは、ちょっとくらい値段が上がっても問題ないんですけど、重油がないのはどうしようもないと途方に暮れている様子でした。業者さんから重油が届けられないと連絡があったのはわずか3日前のことだったそうです。あるだけ持ってきてくれと電話でお願いしたそうですが、在庫も27日までしか持たない見込みで、いつ正常に供給されるかわからない状況。社長さんの辛いですねという言葉が胸に刺さります。利用客の方々も、そんなんにも影響出てきとるんやね、ガソリンだけじゃなくてご来店施設も制限されるのかとちょっとショックでしたと驚きを隠せない様子でした。国際的なニュースが地方の温泉施設の影響に直結しているという、まさにその典型例ですよね。 エネルギー供給網がいかに繊細なバランスで成り立っているかを考えさせられます。さて、ここからは技術の話題に移りましょう。先ほどの温泉のニュースでも触れた中東情勢ですが、実は私たちのデジタルな世界 IT インフラにも大きな影響を及ぼしているんです。
ウェブメディアパブリックキーに掲載された、データセンターが武力紛争時の攻撃目標になる時代という記事、これはかなり衝撃的でした。今中東で起きている武力紛争が、歴史上初めてデータセンターを明確な攻撃目標にした紛争になったという内容です。データセンターというのは、たくさんのサーバーやネットワーク機器が設置されている施設で、クラウドサービスなんかの心臓部ですね。時系列で見ていくと、まず日本時間の3月3日、イランがドローンでアマゾンウェブサービスAWS の UAE リージョンとバーレンリージョンを攻撃したそうです。 AWS 自身も2つのデータセンター施設が直接攻撃を受けたと公表しています。イランの国営メディアは、このデータセンターが軍事諜報活動を支援していたから標的にしたと報じているそうです。すると今度は3月12日、イスラエルと米国が報復としてイランの首都テヘランにある少なくとも2つのデータセンターを爆撃。その一つはイラン軍などへの給与支払いを担当していた銀行のデータセンターだったそうで、敵の組織を弱体化させる狙いがあったとみられています。そして事態はさらにエスカレートして、3月13日にはイランがアマゾン、クーグル、マイクロソフト、NVIDIA といった米国のハイテク企業7社を名指しして攻撃目標にすると発表したんです。中東は今、豊富なエネルギーやオイルマネーを背景にデータセンターの建設が急増している地域です。それだけに、紛争が長引けばこれらの施設への攻撃がさらに拡大する可能性があります。この記事を読んで、クラウドやデータセンターが現代社会のインフラであると同時に軍事作戦を支える施設として認識され、物理的な攻撃対象になる時代になったんだと改めて実感しました。ちなみにイスラエルではこうした事態を見越して、オラクルが2021年にミサイル攻撃からも守れる地下データセンターを構築済みだそうです。これからはクラウドサービスを選ぶときにも、こうした地政学的なリスクを考えなきゃいけない時代になるのかもしれませんね。
そんな地政学リスクやセキュリティへの意識が高まる中で、今開発者の間で注目されているのがローカル LLM です。キータに2026年最新版ローカル LLM オランマで完全オフライン AI 開発環境を作るという、まさにタイムリーな記事がありました。 LLM、 つまり大規模言語モデルというと、チャット GPT やクロードみたいにインターネット経由で使うクラウドサービスが一般的ですよね。でも会社のソースコードとか機密情報をクラウドに送りたくない、 API の利用料金が気になる、ネットがないと使えないといった課題もあります。これらの課題を解決するのが、自分のパソコン、つまりローカル環境で LLM を動かすローカル LLM なんです。記事ではオランマというオープンソースのツールを使った開発環境の構築方法がゼロから丁寧に解説されています。ローカルで動かすとなると気になるのがパソコンのスペックですが、記事には必要なメモリの目安表が載っていて、とても分かりやすいです。例えばメモリが 16GB あれば 7B から 8B クラスのモデルが快適に動くそうです。 7B の B はビリオン、つまり70億パラメーターって意味ですね。特に Apple Silicon M1 とか M2 チップを搭載した Mac は、 CPU と GPU がメモリを共有する統合メモリという仕組みのおかげで、ローカル LLM との相性がすごくいいそうですよ。オランマのインストールはコマンド一つで簡単ですし、オランマランというコマンドで好きなモデルをダウンロードしてすぐ対話が始められます。しかもオープン AI と互換性のある API も提供されているので、今までチャット GPT 向けに書いていたプログラムをほんの少し書き換えるだけでローカル LLM で動かせちゃうんです。これは便利ですよね。もちろんモデルの品質は GPT-4o みたいな最高峰のクラウド AI には及びませんが、記事によるとコードの保管や簡単な修正、テストコードの生成といった日常的な開発タスクではもう十分に実用的なレベルに達しているとのこと。セキュリティが厳しい金融や医療系の開発、 API 費用を抑えたい個人開発、飛行機の中みたいなオフライン環境での作業にはローカル LLM がすごく効果的だそうです。 複雑な相談はクラウド、日常のコーディングはローカルというふうに使い分けるのが賢いやり方になりそうですね。
AI が開発の現場で当たり前になる中で、もう一つ見直されているのがドキュメントのあり方です。前に投稿された生成 AI 時代のドキュメント基盤という記事がすごく示唆に富んでいました。この記事の筆者の方がこのドキュメント基盤を作り始めたきっかけが、なんと6時間かけて書いたワードの使用書が崩壊して切れたことだったというから面白いですよね。その怒りをバネに、ワードやエクセルでのドキュメント管理をやめて、マークダウンをベースにした基盤を構築したそうです。マークダウンっていうのは、簡単な記号で文章の構造を指定できるエンジニアにおなじみの書き方ですね。これが結果的に生成 AI の時代にぴったりのドキュメント基盤になったという話なんです。生成 AI はマークダウンみたいな構造化されたテキストを読み書きするのが得意ですからね。筆者はドキュメントの維持は難しいとか、コードが正しい情報だからドキュメントは不要みたいな意見に対して、それは違うと強く主張しています。特に OKUE 開発の世界では、ドキュメントは契約そのものであり、コードとは役割が違うと。そしてドキュメントが維持できないなんて嘘っぱちって、お金とプロセス、そして生成 AI があれば維持は可能だと断言しています。技術的な面では、マークダウンで書いたドキュメントを管理公開するための静的サイトジェネレーターというツールの選び方について詳しく解説されていました。筆者たちは Python ベースの mkdocs というツールを選んだそうです。選定のポイントとしては、拡張機能が作りやすいかとか、サイト全体を一つの PDF ファイルとして出力できるかといった点が挙げられていました。お客さんに納品するときに PDF が求められることが多い OKUE 開発ならではの視点ですよね。生成 AI の登場で、面倒だったドキュメント作成のコストが劇的に下がる今こそ、ドキュメントは本当に必要なのかを改めて考える良い機会だというメッセージが心に残りました。
さて、先ほどローカルで LLM を動かす話がありましたが、今度は逆に全てをクラウドに集約するという流れのニュースです。パブリックキーから、専用 OS Windows CPC を搭載したクラウド PC デバイスが Dell と Asus から登場という記事です。これはマイクロソフトが提供する Windows 365 クラウド PC というサービス専用のデバイスが Dell と Asus から発売されるというニュースです。クラウド PC というのは、デスクトップ仮想化っていう技術を使って、Windows のデスクトップ環境そのものをクラウドからストリーミング配信するサービスですね。今回発表されたのは、そのクラウド PC に接続するためだけに作られた専用のパソコンです。最大の特徴は、搭載されている OS が Windows CPC という、この用途のために特別に設計されたすごく小さな OS だということ。デバイスを起動すると、数秒でクラウド PC に直接接続されるようになっていて、パソコン本体にはデータやアプリを一切置かない仕組みになっています。これって昔からあるシンクライナントっていう考え方に近いですよね。手元の端末は最低限の機能だけにして、実際の処理は全部サーバー側で行うという。この仕組みのメリットは、まずセキュリティです。デバイス上にデータがないので、もし紛失や盗難にあっても情報漏洩のリスクが低い。そして IT 管理者の負担が減ること。設定やセキュリティ管理はマイクロソフトのインチューンというツールで一元的に行えるので、何百台何千台というパソコンを管理するのがすごく楽になります。 Dell からは最大3台のディスプレイをサポートするデスクトップ型、 Asus からはディスプレイの裏にも設置できるコンパクトなミニ PC が登場する予定だそうです。リモートワークが普及して、会社のセキュリティポリシーをどう徹底するかが課題になる中で、こういうクラウド中心のデバイスの需要はますます高まっていきそうですね。ローカルで完結する流れとクラウドに集約する流れ、どちらも用途に応じて進化していくのが面白いなと感じました。
最後に、 AI が私たちの身近なツールにどんどん組み込まれていくというトレンドを示すニュースです。こちらもパブリックキーから、 JavaScript 製表計算ライブラリ Spread.js、 生成 AI への指示で自動集計や分析が可能になる機能を搭載、
プレット JS というのは、ウェブアプリケーションに Excel みたいなリッチな表計算機能を組み込める JavaScript のライブラリです。開発者向けツールですね。このスプレッド JS の新しいバージョン V19J で生成 AI との連携機能が搭載されることになりました。これによって何ができるかというと、例えば表データを見ながら売上が 20% 以上伸びた店舗はみたいに、私たちが普段話すような言葉で指示を出すだけで、 AI が最適な数式や集計表、ピボットテーブルなんかを自動で作成してくれるようになるんです。さらにスプレッド JS 独自の AI 関数というのも3種類追加されるそうです。一つはさっきの例みたいに質問に AI が分析して答えてくれる sjs.ai.query 関数、二つ目は多言語翻訳を行う sjs.ai.translate 関数、そして三つ目がテキストが肯定的か否定的か中立的かを自動で判定してくれるsjs.ai.textsentiment 関数です。アンケートの自由回答欄の分析なんかにすごく役立ちそうですよね。これまでは Excel の関数を覚えたり、ピボットテーブルの使い方を学んだりする必要があったデータ分析が AI との対話で誰でも簡単にできるようになる。これはすごい変化だと思います。専門的なツールだけなく、Excel みたいな日常的に使うツールに AI が溶け込んでいくことで、私たちの仕事のやり方が根本から変わっていく。そんな未来を予感させるニュースでした。皆さんが普段使っているツールにこんな AI 機能があったらいいなと思うものはありますか？
さて、今週もたくさんのニュースをお届けしてきましたが、いかがでしたでしょうか？企業の在り方から紛争と IT インフラ、そして私たちの開発環境や日々のツールまで、 AI と地政学リスクという2つの大きな流れが様々な面に影響を与えていることが見えてきましたね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。